そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
ー。そこアニー。
いやー、先週から登場のみゆちゃんですけれども、慣れてきましたか？
まだまだ。そうですね、まだまだドキドキ。
そうよそうよ、2週で慣れてもらっちゃって困るわよ。
何この、フル株。
嫌な先輩よ。
嫌な先輩よ。
シューズに5寸釘が。はい、
楽しくやっていけたらいいですよね。
そうですね。
はい、
まずニュースのコーナーではないんですけれども、最近ですね、そこアニのニュースの、サイトの方のね、ニュースの方のところにですね、いろんなイベントのレポートなんていうのもテキストで上げてたりとかしてます。そこでですね、マクロス FB7 俺の歌を池袋で聴けレポートっていうのが上がってますんで、3月16日池袋シネマサンシャインで行われた、マクロス FB7 俺の歌を聴けブルーレイ DVD 発売記念イベントのレポートを上げておりますので、よかったら見に行ってください。他にもね、この前行われた機動戦士ガンダムユニコーンのフィルムナイトミュージアムエピソード6世界最速上映会内覧会レポートなんていうのも上がってます。こちらの方もテキストでしか見れないニュースになってますので、よかったらぜひ。そして超大河原国尾展、いよいよ来ましたね。
はい、3月23日から5月の19日まで、
こうね、実際に始まって写真がもうツイッターとか公式とかに上がり始めてるんですけれども、
ね、
なんか想像以上にすごい感じがしてますね。
はい、いやー、行きたい、遠い、行く、頑張っていくっていうね、はい、
そんな感じです。まあ、期間もねそれなりに長いので、
はい、
まあ、この間にね5月までありますから、なんとかね近くまで行ける方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日の特集なんですけれども、今日の特集は
時代劇アニメ特集です。
大切なものや大切じゃないものも全部なんとか小さな散らばってしまった僕の記憶のかけらたちが超運命の法則で再会を待っているんだ。回転を上げて未来はここにあるだろう。笑い飛ばしてブレイバー、いつか僕の名前を呼んで。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました時代劇アニメ特集。戦国から幕末までを舞台にした作品のおすすめをお待ちしていますということで投稿を募集しておりましたけれども、
はい、
いやね、なんていうの、こう予想に反するタイプの作品が集まったっていうのか。
そうですね、あ、やべっていうね。
いや、正直ね、あ、困ったなっていうのが投稿の集まりを見たときに、
はい、第一印象が、
そんな感じでした。いやね、確かにさ、幅広いですし、
はい、
言ってみたらこの時代を舞台にしたアニメって昔からあるわけですよ。すごく歴史があるっちゃ、ね、歴史ありますよね、まあ、歴史ものってやっぱりね、
アニメがジャンルとしてできる前からやっぱりね、そういう時代劇っていうのが、
まあ、漫画ね、はい、でアニメって常にドラマももちろんそうだけれどもあるわけなので、
それは多いわなと。
それは多いですよ。なんとなく頭の中でここ10年ぐらいの作品をやっぱりイメージしてたんですが、
そうですね、
開けてみると、え、こんなのところから来るんだっていうところ、
はい。
ありましたね。
ガクブルでございます。
いや、でもね、もう我々見てない作品もはっきりと多いんです。
はい。
今回。でもまあ、はい、コメントを紹介していきたいと思いますので。はい。よろしくお願いします。
たぬきさんからです。 時代劇アニメ特集ということで、どんなアニメが紹介されるか楽しみにしています。ただ、時代劇というジャンルがアニメ消費者のニーズと合っていないので、あまり作品数が多くないのが残念です。自分が思いついた作品はこの4作品です。サライア御用。リアリティのある丁寧な芝居が見どころです。サムライチャンプルー。音楽とポップな映像が素敵です。刀語り。12本の刀を集めるという RPG のようなお話がわかりやすくて楽しめます。量。2013年のアニメ未来での作品で贅沢な作画が見どころです。時代劇アニメになるとやっぱり盾が見どころになりますね。ありがとうございました。
4作品紹介していただきましたけれども、
はい。
サライア御用、サムライチャンブルー。
刀語りと量ですか。
はい。ですけれども、サライア御用と刀語りに関しては後ほど。で、この量っていう作品は、アニメ未来に。
はい。そうですね。最近、毎年やってる企画ものなんですけれども、まあ、簡単に言うと、新人のアニメーターさんたちが作った作品を短編で4作一緒に劇場で見られるっていう企画なんですが。
はい。まあ、文化庁がね、講演しているっていう形になってますよね。うん、
本当に全然違う会社の人たちなんで、当然企画も違うんですけど、まさか時代物が今回混じってると私も知らなかったです。
まあ、ね、上映しているところが少ないので、
映画館もね、はい、はい。
未来と言われても見れないんですけれども。
ちなみにこれはゴンゾが作ったやつですね。
そうなりますね。
そうですね。坂本龍馬と彼の五霊の少年の龍っていう男の子の話みたいですね。
PV がね、公式サイトの方から見れるんで、ちょっと見たんですけど、絵はすごい綺麗な感じでしたね。まあでも、ほら、やっぱり、坂本龍馬とか、まあ、幕末志士を描くっていうのは、よくある作品なんで、他にも、複数あるような気がしますけれども。
まあ、幕末志士にもいっぱいいますもんね。うん、
まあ、ロマンですよね、やっぱり、
この辺はね。まあ、そうですね。
うん、まあそういう、こう、どちらかといえば実際にあった歴史を元にしたお話も多いんですけれども、まあその中からいくとこのサムライチャンプルー。
自由な作品ですけどね、とても。
うん。私も見てましたけれども、不思議な作品でしたね、まさにね。
時代劇って言ってますけど、割と喋り口調とか、音楽だったりとか、うん、現代的ですからね、この作品は。
そういうのが許されるのがまた、なんていうのかな、時代劇アニメの面白さなのかなっていう感じがしますよね。
うん、そうですね。アレンジバンバン加えられるみたいな。はい、特にサムライチャンプルーは、時代劇のはずなのに、野球やろうぜみたいな回があったりとか、はい、宇宙人でゾンビだぜみたいな回もあったように記憶しているので。
まあ、ある種、こう、何でもね、やりたい放題できるっていう、部分の面白さっていうのはありますよね。あとやっぱりこう、その時代劇っていうのかな、そのね、侍的なノリの面白さを、その、アニメ的に引き出すっていうのかな。
うん、なんですかね、このアウトローが自由にやってる感じみたいなのに合う時代なのかなって気もしますけどね。特に監督の渡辺慎一郎さんとかは、ビバップの時のまんま、あのまんま行った感じがするんで。
あれを、要するに未来じゃなくて、過去の世界をあるちょっと舞台にしちゃったみたいな感じですよね。
刀で戦う人たちが登場するっていうのがかっこいいところじゃないですか、時代劇はやっぱり。ある意味そこの要素しか残ってないような気もするんで、チャンプルに関しては。
まあ音楽も含めてね、その、こう、スタイリッシュっていうんですか？
そうですね。
うん、っていう感じでしたね。
守ります。さんからです。ここしばらく個人的にアニメを見ていて安心できる、ほっとできるというアニメをあまり見ていなかったのですが、今期、久々にそんな作品に出会いました。それが、幕末義人伝ロマンです。最初、キービジュアルを見た瞬間、前にやっていたガンドーと同じテイストのアニメかなと思ったのですが、原作がパチンコの台であること、制作が2011年に同じパチンコ原作で個人的に非常に好きな戦国乙女桃色パラドックスを作っていたトムスということで期待半分不安半分で放送を待っていました。実際に放送を見ての数分はあまりの大盤振る舞いっぷりに目を喰らいましたが、 基本は普通にある時代劇のテンプレの塊で、非常に好感が持てました。内容はどこか見たことある展開なんですが、安心して見ていられる。そうそう、こういうのでいいんだよ、なんて感想が出てきます。謎が多く、いろいろ考えて楽しむアニメもあるのですが、ロマンは何も考えず、時代劇のテンプレで安心して見ていられる。そんなアニメなんだと思います。30代中盤の私が子供の頃見ていた昔のアニメは、そんなアニメが多かった。そんなゆるさが、ロマンには感じられます。ありがとうございました。
幕末義人伝ロマン。
はい。
まあ、今回のね、時代劇特集をやろうと私が思ったきっかけになった作品なんじゃないかと思うんですけれども、
そうですね、
まず最終回、あと1話で最終回ですか。
そうですね、
うん、
どうなっちゃうんだよっていうところで終わってますけど、
いいとこで終わってますね、またね、本当にね。まあ、パッと見た感じ、まあ、モンキーパンチ先生のね、
はい、
キャラクターデザインっていうことで、まあ、ルパンですよ、もう見た感じ。
そうですね、ちょっと頭が爆発してるルパンみたいな感じですけど、
うん、だから本当にそのルパンのキャラクターを使って時代劇をやってるだけなのかなっていうふうに、思いながらなんとなく見始めたんですけど、
割と大泥棒だし時代劇にシフトしただけなのかなって思ってましたけどね、あの奥にさんが藤子ちゃんポジションなんでしょうみたいな感じで見出しましたけど、全然違いましたね。
うん、うん、王道ですよ、これこそ。
そうですね、なんか今期アンリミテッドもそうですけど、木を照らわないでいかにこのお約束の王道を面白く見せるかみたいなのに尽きるなと思うんですよね、こういう作品は。うん、
ストーリーもね、こうなんていうのかな、一応ちゃんと通った筋のストーリーがあるんですよ。
そうですね、
うん、でないのかって一瞬思ってたの最初は。
ああ、まあドタバタもので毎回
そう
オムニバスな感じでやっていく、うん、
まあ、時代劇ものと言いながらちゃんとこう江戸時代幕末になるんですか、あれも。そうですね、ペリーとか来てるからね、
生きてます
からね、うん、みたいな時代設定ですけれども、まあその中で、なんていうのかな、こう SF 要素はちゃんと入ってるんですよね、っていうか、まあ
そうですね、
うん、ある種銀魂に近い部分もあったりとかするんだけど、
まああんな科学力はあの時代にあったらびっくりだよみたいなのありますけど、でも平賀源内って言われると、うん、そうかなって思っちゃう、不思議なネーミングですよね、あれもね。
うん、普通にこう
科学者だから、ロボットを作ってても、ゾンビ作ってても、ありかなって一瞬思わせられるっていう、すごいですよね、
うん。
不思議な説得力がありますけど。
まあそういうこう、ね、ありえないこともあるけれども、まあでもこう、なんていうの？お侍さん的な、
うん、この時代設定には逸脱しきらない感じですよね、
うん、そうなんですよね、それがね面白くて、こう安定して見れる楽しさっていうのを久しぶりにいいなっていう感じですかね。これね、ネット配信がないのが本当残念なんですけれども、
そうですね、なんか今週ニコニコっぽいネタあったのに ね、
あったけれどもないっていうね、もう本当に30代40代の人には特に
やっぱりなんか全体的に懐かしいものを感じますよね、
うん、
変身ヒーロー的なネタだったりとか、魔女っ子変身ものみたいなネタがちょいちょい挟みますけど、ちょっと懐かしい匂いしませんか、あれ。
そうなんですよ、まあ旬ではないっていうのはすごくわかります、今時ではない、うん、まあお色気ネタとかも入ってても、いや古いよねっていう感じなんだけど、その古さが安定していいんですよね、安心で、まさに安心してでき見れるっていう、ああこういう作品なかったねここ最近っていうような。
そうですね、本当に、いやなんかとにかく私としてはお国さんがとにかく可愛いっていうの一押しですね。最初オープニングであっかんべーってやってたところに、おこの子いいなって思ったんですけど、話重ねるごとに、ああそうなんだってなってくじゃないですか。
途中なんか嫌なやつなのかなって思わせて、今は可愛いというところまで来ましたもん。
ああこれはしょうがなかったなって思わせられましたね、
うん、っていうストーリーもね、だからちゃんと一本筋通ってて、まあ、最終話が今楽しみでしょうがないっていうところまで来てるので、本当た、ね、よくあるオムニバス的な作品かって思ったら全然違うんだよっていうね、
うん、時代劇好きな人だったら見てほしいかなってちょっと思いますね。
仕事人的な作品なのかなって最初思ってたんですよ。
ああ、そうですね、うん、まあ、その要素もなきにせよ
あらずです。 その要素もあるんですけど、ただ意外と仕事人ってストーリー一貫してないって言ったらあれなんですけど、そういう流れがあるので、
まあ一話完結って感じ
です。一話完結なんですよね、うん、だからそれに比べるとちゃんとストーリーが通ってるっていうところが、もうアニメとしてワンクールでここまでうまく安定してやりきったなっていうところはね、ちょっと良かったなって本当思いましたね。
なんかこう結末に向かう中で孫一のエピソードが私はすごく好きでしたね。
鈴村さん、
はい、最初だってすぐに飲み会に誘われても帰るみたいな今時の若者っぽく出てきましたけど、うん、最後はあんな感じで心を通じ合わせたじゃないですか、上司と。
片桐さんですね。
はい、
うん、
ああいうのベタですけどやっぱいいですよね。
もうすごくほら時代劇っぽいじゃない、あの上司。
そうなんですよ、
うん、
大岡さばきとかしそうな感じの人だったじゃないですか。
いやー、あの辺はさ、なんていうの、味わい深いっていうの。
なんか孫一関係が一番時代劇っぽい空気が出てるかなと思いますけど、うん、好きですね、まあ、やっぱり
二丁拳銃野郎ですけどね。
白いスーツで戦いますけど。
そうですけどね、まあいいよね本当に。
なんかなんだかんだでみんなキャラクター個性的でいいですよね。
うん、すごくこうキャラが全員立ってて、いや本当ね、ワンクールで終わるのが寂しいですよ私は。
なんか設定的には継続してやってけそうですからね、やってほしいなって気しますね、
う
ん、
とりあえずこれでメンバーが集まったっていうことになって、次みたいなことはね、いくらでもできそうな感じがするので、
うん、なんか時々見たい感じの作品ですね、これも。
そうですね、本当にね、うん、まあ最終回をとりあえず楽しみにしたいと思います。
はい、
悲しいファットマンさんからです。私の一押し時代劇アニメは表現ものです。戦国武将にして茶人古田織部が、ある時は煩悩にまみれ、ある時は千の利休や豊臣秀吉たちと葛藤しつつ、己が求める美の形、織部好みを作り上げ、戦国に勝福の世をもたらさんとする物語です。基本的に漫画原作に忠実なアニメですが、古田織部による美の神髄が章にあるためか、アニメならではの笑いの要素も数多く仕込まれていました。中でも、なぜか具志堅用高に容貌が似ている加藤清正の声を、超絶な棒である具志堅用高本人がやったり、歌舞伎チックな伊達政宗の声が戦国バサラの欧州筆頭と同じだったりと、ストーリー以外でも随所で大爆笑させていただきました。まさに、時代劇アニメの大名物であります。ありがとうございました。
今回はですね、作品のオンエア年代順、うん、っていう感じでやってます、はい、で2011年から12年にかけて、テレビではオンエアされたんですけれども、
はい、
でその後13年に今こう
再放送、ね、
再放送っていうのかな、もともとが BS で放送してたんですよ、 NHK の。
なかなか見れないチャンネルでしたからね、あれも。
うん、まあね、BS 登録してる人じゃないと見れないっていう感じですもんね、アンテナないとね。で、今、総合の方で、地上波の方で放送が始まってまして、
はい。
全39話、表現ものなんですけれども、へうげものって書いて表現ものなんですよね。
そうです。
こちらもね、私ね、見ハマってたんですけれども、古田織部。
はい。
こんな本当に変な人だったの？
どうなんですかね。ここまでひどくないかもしれないですけど、うん、まあ、あの時代でうまく渡ってった人っていう意味ではそれなりに濃いかしたたかだったのはあるんじゃないですか。
NHK らしいアニメになってますよね。
そうですね。
最後の方にはこうなんていうのかな、そこの回で出てきたようなものの実写で紹介があったりとかね。
そうですね。ああいうコーナーがあるのは実に NHK だなって感じですね。らしいって感じ
ですよね。うん、
ああいうところからなんかこう骨董道とかに落ちていく人がいるなと思うとニヤニヤしますけど。
まあわかりますよね。ついこうねハマってしまいそうな感じがあるっていうのかな。
なんかこうある種うんちく知識的なものも満たされるし、あとお話としてもあんな物欲まみれの主人公なかなかいないですからね。
主人公らしくないよね。
逆に共感持てますよ。人の宝物はちょっとどうにかこうにかしてちょろまかしたいという汚い思考、
うん、こうね勝手になんていうのかな、こう差し替えね、それパクリじゃんっていうね。
そうですよ。なんか名物をと 仕事よりも名物優先にしたみたいなのとかバレたりとかしたりしてますからね彼ね。うん、
あの一応そのある程度時代歴史に沿って話は面白おかしく変えてはあるにしても進むんですけれども、本当なんていうのかな、あくまでもこの古田織部のキャラクターからっていう面白さですよね。
本当に悪が強いっていうか、うん、面白いキャラクターですね。
あとそれにプラスしてこの作品のその傾向としてやっぱりなんていうのかな、こううまくお笑いギャグっていうのかなが乗っかってるので、まあサムライチャンプーとはまた違った感じの面白さっていうのかな、
もうちょっと強烈な感じがしますね、うん、思いっきり笑わせに来てる感じっていうんですかね。
そうですよね、本当に、まあ、特に声優さんに関してもそうですけど、先ほどねファットマンさん言ってましたけれども、具志堅用高さんが使われてたりとかですよ。
あれ原作であの、うん、加藤清正が出てきた時に不意にちょっちゅねとか言ってるんでええー、と思ってたんですけど、うん、まさか本人連れてくるとは思わなかったんでびっくりですよ。
いや私もオンエアで見たときにあれって思いましたからね。いやこれは本人でしょって思ったら案の定だったし、まあやっぱり何しろね伊達政宗が
なんかあのそうですね、レッツパーリーと同じ声だったりしましたけどね。
そうなんですよ、まあ、変なね、でも声は一緒なんだけど本人なのかなと思ってたらまさに本人だったっていう、
ね、絡めてありましたね、なんかどうしてもあの原作の絵柄がものすごく強いので、うん、アニメにするとちょっと線が落ち着いちゃうかなっていうのがあるんで、そこは声でカバーしてきてるアニメってい う, こう複合的な面白さあるなと思いましたけど、うん、
あの私はこの作品で千利休のファンになりましたよ。
あの人すごいですけどね。本当の千利休が派だったのかは分からないですけど、そんな加藤清正はちょっちゅねとか言ってるわけないじゃないですか。
ないわけですよね、それはね。
そこら辺は創作も含めてですけど、どんな人だったのかなっていうのを思い馳せるにはちょっといいですよね。
まあわびさびに対する思いっていうのはやっぱりねある部分にあるんだと思うので、
うん、やっぱりこう戦国時代って戦う方が花になるじゃないですか、うん、天下取るよっていう方が、そういう武士の生き方にはちょっとついていけないけど、物欲にまみれた生き方はしたいっていうのがすごいリアルでいいなと思うんですよね、うん、新しい切り口じゃないですか結構。
そうなんですよ、では、うん、いや本当ね、あのまあもう残り話数少ないと思いますけれども、今テレビどのぐらいまでやってるのかな、もうそろそろ終わるのかな
ですかね、
うん、になると思いますが、あの NHK なんでまた再放送とかある可能性もありますからね。
ちょっとやってるときはこれ、はい、ぜひ見てほしい
ですね。この機会あればぜひ、私全部今録画してますけど、また
なんか、とんでも衣装とか出てきてますけど、あれ実際にあったりするんで、うん、あの実際に見てこんな服ないだろうと思ったら調べてみてください。あります意外と、ね、
そんな感じで本当にあの楽しめる作品です、はい、安定して、ぜひ表現もの見れる機会があれば楽しんでみてください。
高中さんからです。おすすめしたい作品はいろいろあるのですが、なんせその多くが30年前から40年ほど昔に放映されたもの。現在はそれらを他の方々に見てもらうのは非常に困難な状況です。そこで今回、比較的最近の作品から刀語りを進めさせていただきます。幕府により統一された日本、伝説の刀鍛冶、四季崎咲の作った完成形変態刀12本を集めるヤスリ七花と鬼作師、トガメの旅の物語。世に荒唐無稽な時代劇は多いですが、ここまでぶっ飛んだ設定も珍しい。しかも貼られた伏線がきっちり回収されている。西尾維新の原作もさることながら、それを忠実に映像化したスタッフの力にも脱帽です。各話で登場する完成形変態刀を持つゲストキャラや主人公たちを取り巻くサブキャラもしっかり立っており、話に深みを与えております。また舞台の背景や各キャラの衣装は、あたかも歌舞伎や能の舞台を思わせるような艶やかさ。こちらの方も注目です。2010年の放映当時、月1回60分枠で放映されたのも話題となりましたが、自分は月1回の放送で前回までの内容を忘れてしまうこともしばしばでした。今回4月より、ノイタミナ枠で再放送されて、週1回の放映になれば、また違った印象になるのではないかと期待しております。番組ホームページの方には、各放送回の前語り、後語りもアップされてますので、 放送開始と合わせてこちらも楽しもうと思っております。ありがとうございました。
さあ来ました、刀語り。
はい、
こちらの作品なんですけれども、2010年に、テレビの方でオンエアされていたんですよね。月に1回1時間っていうね、
随分変わった。
変わってますね。
まあ、そのおかげでクオリティの高いものはできてたとは思うんですけれども、まあ、こう月に1回1時間でそれをこう毎月みたいなオンエアだったんで、確かにこう 見づらい感じ。
1回見逃すと2話分落としちゃうことになっちゃいますからね。
しかも月に1回ですよ。録画の予約だって大変ですよね。
そうなんですよ、ね、
毎週予約みたいな感じじゃないですからね。私もだからこの作品に関しては見てないです、正直。
ああ、そうですね。私も見損ねちゃった作品の一つなんですけど、
なんか劇場公開型とかになりそうな今となっては携帯だなって感じだから。
あ、そうですね、
うん、テレビでって意外だなこれ、はい、でも今度またテレビで見られるんですよね。
そうですね、いよいよ、来期のノイタミナ枠がこちらになります。
はい、パスとロボノの後枠みたいな感じになるわけですね。
そうです、サイコパスとロボノの枠を合わせて1時間分が刀語りが、ワンクールということになっておりますので。
お、え、じゃあ毎週1時間やるんですか。
そうです、毎週1時間。
おお、見やすい。
はい、多分見やすくなると思うので、まあ、オープニングとかはまたその新しくなってるみたいですね、今回はね。
そうですね、
うん、という CM が流れておりましたので、それも含めて、初めて楽しんでみたいと思います。
トレビさんからのコメントです。時代劇アニメかどうか考えたのですけど、作中ではっきりと江戸時代と言っていたので投稿させていただきます。魔入飛検長、父こそがこの世の断り、放入は富であり絶対、貧入は人にあらず。究極のおっぱいアニメであり、江戸時代を舞台とした立派な時代劇アニメでもある本作品、物語すべてがおっぱいを中心に動いているにもかかわらず、萌えとは全く無関係な絵柄によって一種独特な作品世界を作り上げていました。その独特さは音響にも及んでおり、通常は胸の揺れはポヨンポヨンという効果音が使われることが多いですが、本作品ではタパンというリアルに柔らかい肉がぶつかるような音が使われています。その辺のこだわりはさすがはおっぱいアニメーター金子平久氏が監督を務めるだけのことはあります。本筋が宝物を持って逃げる主人公を追っ手が襲うという王道でシンプルなものなので、そういう世界観や表現方法の独自性が十分生きていたと思います。残念なのは地上波放送では光線入りまくりという作品ゆえ、最近流行りのご当地アニメでの町おこしにこの作品を使おうという勇気のある自治体が現れなかったこと。乳振り祭りは三重藩で行われていたので、三重県の関係者の皆さんどうかよろしくお願いします。そして盛り上がれば2期も見えてくるでしょう。ありがとうございました。
さあ来ました。もう、時代劇アニメ確かにいろんなタイプの作品あるんですけれども、エロっていうのもありますよね。確かにね。
そうですね、
うん、これはちょっと特殊でしょう。でもね、来ると思ったよ。
うん、面白かったもん。
魔入飛検長、
はい、
父こそがこの世の断りですから、
購入は富であり絶対、
購入は人にあらず。
心が痛いです。
そんな差別されちゃうのって感じですけどね、
この
世界では。
でもこのオンエアした時、最終回特集の時だっけか、あお互いか、よくどっちか覚えてませんけど、
あお互いで
多分すごい話題になってたんじゃなかったでしたっけ。
言っちゃいましたけど、あのメール一番いただいた作品ですよ。
はいはいはい、はがきじゃないよ、メールだ。まあある意味ひどい作品でしたよね、良い意味で。
まあ、良い意味でひどいし、割とハードな内容っていうね。
うん、
そうなんだよね、そのはずなんだけど、あんまりシリアスなイメージがないのは全部大川さんのせいじゃないのあれ。
そこ、
うん、
そこに全ての責任がいくのか。
だって一番魔入飛検長で思い出せることって何かなと思うと、大川さんがおっぱいって言ってたことだから。
そうね、それは案外間違いではない。いや、時代劇ってさ、時代劇ってだけでもすでに、まあ、ちょっとファンタジー異世界的な感じがするんだけど、うん、いや、ここまでこう父は絶対だったんだって言われたら、もしかしたらその時代そうだったのかもしれないって思わせられる
なんだろう、力いっぱい感が
騙されるよね、なんかね。
いやーすごいよね、土吸い取られちゃう剣とかすごい設定だよね。
父切りってなんすかねっていう。
いやでもうん、これだけ盛り上がれる作品ではあると思います。
うんね、あの光が渡ってないバージョンとかあるけど、見ても全然ありがたみがないところは、ほんと、アイカのパンツみたいな、そんな感じの作品。
いや、ちなみに、牧田くんは、さっきオープニングを見たそうですが。
はい。
どうだった？燃えた？おっぱいよかった？
おっぱいは好きだけどな。おっぱいは好きやけど、いや、これはちょっと、そうだーって、なんか、
素直に作品として楽しんでください。
作品としてはなんかこう、ギャグあり、ちょっとシリアスありのロードムービー的な作品なんで、うん、基本の骨子はストーリー的にもしっかりしてるような気はするんだけども、なんかすべておっぱいで持ってかれちゃって。
そうだよね。この三重県出身の私がここにおりますが、三重県の関係者どうか立ち上がらないように。
町おこしはね、町おこしにはならない、
ちょっと難しいかな。バカ色の極みみたいなのは見られると思うんで。
なるほど。
まあ、このタイプの作品もありだっていうところがこの時代劇アニメの面白さですよね。
そうですね。
カオルンさんからのコメントです。時代アニメといえばサライア御用、もっと広まってほしいです。ありがとうございました。続きまして TAMA さんからのコメントです。ストレンジャー一択です。たまらん男映画だ。ありがとうございました。
さあ、短いコメントが2つ、2010年2007年ってところで、サライア御用とストレンジア、
端的ですね。
いやでもとても素直なコメントだと思います。我々もこう特集するってなった時にパッと浮かんだのはやっぱこの辺かなと思いますしね。
うん、私サライア御用大好きなんですよ。
いやサライア御用良かったですよね。うん、
小野夏目先生のあのね、あのノイタミナの2作品、
うん、
まあ、どっちも好きなんですけれども、
リストランテパラディーゾが、ね、
パラディーゾ、ね、はい、リストランテパラディーゾも何度もあのリピートするぐらい見てるんですけど、うん、でサライア御用もね、やっぱそれ見終わるとまた見たくなるみたいな、そんな感じの作品でね、さっきもね、1話2話ぐらい見てたんですけれども、やっぱいいわとか思いながら日本酒と米と味噌汁が食べたくなるっていう
そう、飯がうまそうな作品でしたね、あれも。
そうなんですよ。別にほら凝った料理はほとんど作らないじゃない、うん、じゃない、すっぽんの鍋ぐらいかな
そうですね、うん、なんか基本漬物とか、
そう、漬物とご飯しか食ってないみたいな感じなんですけど、あとあっても豆腐ぐらいかなぐらいのノリなんですが
なんかノイタミナらしい大人のアニメって感じですよね。
うん、渋くていいんですよね、サライヤは。なんていうのかな、まさに時代劇っていうの、ドラマのね、うん、
そうですね。なんか、こう、剣を振り回したりとか、そういうのはないけど。
いや、あります、あります。
まあまあまあ、あるけどさ、うん、でもなんかもう、その時代に生きていた人たちの様をこう、描くみたいな。
うん。まあ、あの、鬼平犯科帳みたいな、感じっていうのかな。
そこはかとない生活集みたいなのしますよね。う
ん、がいいんですよね、
うん。私としては、あの、時代劇っていうと、あの、中澤さんっていう、あの、アニメーターの方。キャラクターデザインを担当されている中澤和人さんを思い出すんですけど、まさにこれそうで、
うん、
中澤さんらしいちょっと色気のある作画とか、
ね、
雰囲気が好きでしたね。
本当にね、全体に色気が漂ってんだよね、本当にね。うん、いい作品です。またあのこれまだ1話2話ぐらいしか 見直してないんで、また見直そうかなと思ってます、最後まで。
いや、こう、サライア御用って本当にじっくり、うん、いいよねっていう作品だけど、もう一個こうコメント来ているストレンジア、
はい、
もう真逆ですよね。
まあね、そこは2ではね、
いやー、特集しましたね。
ますけどね。
いやー、でも私は時代劇アニメではやっぱりストレンジアが一番好きかな。
うん。いやー、やっぱりなんだかんだ言って、盾が激しいものっていうのが、
うん、
映画でも何でも時代劇の花かなっていう気はするから、時代劇って言われるとやっぱり一番思い浮かぶのはこれかもしれないね。
そうだね。
いや、なんかお名前似てる方ですけど、全文同意ですよ。はい。
剣劇アクションっていう意味でもね、ストレンジャーはね、過去はあのそこアニであのインタビュー撮ってますんで、ぜひそちらの方も聞いていただいて見ていただきたい。はい、そうそうそう。ここでじゃあ宣伝しときましょうか。
はい。
このストレンジャーの監督。
はい、安藤正弘監督ですね。インタビューも出ていただきました。
来週のそこアニの特集はですね、
はい、今まさにクライマックスを迎えております絶縁のテンペストを特集するんですけれども、こちらインタビュー会となっております。
はい、安藤監督にまたねお話を聞きに行くということになってますので、はい、こちらもお楽しみに。
はい、
ゲオさんからのコメントです。個人的に思い浮かんだ作品はシグルイです。徳川幕府の世が安定を迎え始めた徳川家光の時代、駿河の国主徳川忠長の面前で行われた11組中8組は一方を殺め、3組が相打ち、勝った者でも2名が重傷という神剣を用いた壮絶な御前試合が繰り広げられる南条則夫先生の小説駿河城御前試合。その1エピソードである片腕の剣士と左足を引きずる盲目の剣士との試合と2人の因縁が語られるわずか35ページの短編、無名さかながれに大胆に脚色を施した山口孝之先生の原作をアニメ化した本作。原作のファンだった自分としては、当時絶対にアニメ化は不可能だろうなと思っていた中でのアニメ化決定のニュースには本当に驚かされました。いざ始まった本作は、どちらかというと全体的に線が多い山口先生の作風とは真逆のすっきりした線で描かれたキャラクターや背景には少し戸惑いを覚えたのですが、絵の色彩や明るさ、さらに音楽と原作の持つ張り詰めた空気感が非常によく表現されており、大変楽しませてもらいました。本作はワンクールという短い期間、そして原作のストックの関係で物語の前半部までしか描かれていません。2年ほど前に7年間続いた原作も完結しましたので、ぜひ物語の続きを制作していただきたいものです。ありがとうございました。
しぐるいですか。
はい、
私はこれすごい怖い漫画のこうイメージしかないんですけれども、
こうインパクトありますからね、山口孝之先生の絵は。
うん、
特に原作の方の絵とか見るとびっくりするんじゃないですか。
本屋で平積みされてる時に、
そう、
牛刀とはしぐるいなりとか書いてある
表紙から裸みたいな、しかもムキムキの、
結構血まみれだったような覚えもあるんだけど、
もう血まみれなんてレベルじゃないよ。
ないよね。欠損してませんか、
うん、
うん。っていう感じなんですが。2007年、今回ね、先ほどのストレンジャーから今2007年になってるんですけれども、
はい。
ワウワウの方で全12話でオンエアされてるんですね、これね。
ちょっと地上波でやられても困るかな、あれは。
なかなか難しい。
黒線ばっかりになっちゃう。
こう、なんですかね、うっかり間違って若い人が見ると何か、よからぬ何かが。
あーって言われちゃうような。
うん、なんかトラウマになりそうな気がするね、これ。
なるほどね。
死に狂うと書いて死狂いっていうだけあって、まあ、ちょっと頭がおかしいレベルでガンガン戦ってる話ですけど、どうしても、その、線の多い絵みたいなのアニメにするのは難しいんだろうなと思いましたけど、その代わり間の開き方みたいなのは、あ、なるほど死狂いみたいな感じがするかな。
私もね見てないので何とも言えないですけれども、原作には原作ファンとしては楽しめる作品ということですね。
うん、なんか山口先生らしいパワフルさみたいなのは感じられる作品だったかなと個人的には思ってます。
X さんからのコメントです。時代劇アニメ特集、私がおすすめするのは2007年放送のツークールアニメ大江戸ロケットです。劇団新幹線の同名の演劇が原作で、物語は天保13年の江戸が舞台です。メインストーリーは花火師の主人公が謎の美少女を月まで打ち上げる花火を作るというものなのですが、この作品、とにかく登場人物が多い。主要キャラだけでも優に15人を超えます。そしてそのあまたのキャラクターたちは、何人ものキャラデザスタッフにより、頭身もバラバラに多彩に書き分けられていて、彼らが毎回賑やかに行き交い、本作は複雑かつ愉快な群像劇となっています。他の作品のパロディネタが入ったり、銀魂の作風に近いかも。監督は水島誠二、脚本は相川翔と、鋼の錬金術師、暗号などを手掛けた名コンビで、本作もコメディタッチながらも、人々のやるせなさや社会性も盛り込んでおり、様々な楽しみ方で見ることができます。気持ちよく笑いたいとき、ちょっとほろりとする人情ものが見たいとき、ぜひおすすめな作品です。ありがとうございました。続きまして、半分子さんからのコメントです。大江戸ロケットをおすすめします。時代劇という形はとっていても、ロケットや宇宙船が登場するなど SF 的な要素もあり、それ以上にパロディーやメタ発言がかなり多く、 テレビやパソコンが普通に登場する割にはやたら細かい時代考証が笑いを誘うことも。しかし一方で主人公たちがロケット計画を進める陰では厳しい時代の中、なりふり構わず生きることができなくなった大人たちのシリアスな話もあったり、そんな江戸の職人たちを通じて描かれるのは、世のため人のためにならないものは本当に存在してはいけないのかというテーマであり、それは何よりも長年アニメや舞台に携わってきた人たちの代弁なのかもしれません。知名度がいまいちのアニメですが、どんちゃん騒ぎの中、そんな筋の通った部分がキラリと光る作品だと思います。ぜひ見てみてください。ありがとうございました。
大江戸ロケット、
はい、
水島誠二監督と
相川翔さん、
ねえ、ハガレンコンビですよ。
まあ、ハガレンっぽくはないですけどね、雰囲気的に全然
そうね、全然違うね。作品紹介のところに、舞台こそは江戸時代だが SF プラス時代劇プラス青春グラフィティプラスコメディっていう風に書いてありますけれど、
そうですね、なんかパソコンとか携帯電話使ってるところを見るとちょっと銀魂っぽいっていうのはなるほどって感じしますけど。
なるほどね。これ、原作が劇団新幹線という、古田新さんとかが有名かな？
そうですね。
その辺りがこう所属している、劇団が舞台でやっていた作品をアニメ化したというものらしいですね。
そうですね。アニメ向きにちょっと形を変えて放送した作品って感じなんですけど。
これさ、ちょうど私この前、劇団新幹線のドクロ城の七人という作品を映画で見てきまして、映画館で、いや確かにね、アニメにできる作風すごくノリが良くて、コメディありで勢いもあって、その作品はと涙とかはなかったけど、大江戸ロケットもすごく興味が湧きました。
すごくね、なんか面白い作品だったな。キャラクターもみんな生き生きしてたし、
私が見た舞台みたいな勢いあふれるキャラクターがこうアニメになってるとなると、また飛んだり跳ねたりとかも全然絵的にも変わってくるんだろうなと思って、いろいろ想像をかきたてられますね。
キャラクターデザインが吉松隆弘さんがやってて、
はい、
すごいなんかこう可愛いんだけど、なんていうのかな、可愛すぎないみたいな感じなのかな。見ててすごく安心感のあるデザインで、あとゲストキャラクターデザインですごいいろんな先生が、いろんな漫画家の先生がキャラクターデザインをされてて、椎名隆先生とか見て、あ、これ椎名先生だったんだみたいなのちょっとびっくりしたりとかもしたな、見てた時に。
しかもこのお江戸ロケットでは絵師頭取って呼んでるんだね、キャラクターデザインのこと。
そう、
なんかいいな、
そういうところも、
そういう雰囲気作りも好きだな。ちょっと気になる作品ではありますね。
最後まで見てスカッとできる作品だなと思ったので、スカッとしたい人にって感じかもしれない。
はい、
SAL さんからのコメントです。ありがとうございます。幕末機関説いろはにほへと、当時ギャオ単独のウェブ配信限定という珍しさや、高橋良介監督作品、そして小崎雄介デザインのキャラクターのかっこよさで見始めた作品です。幕末を舞台にし、史実の出来事、人物など登場するものの、話の軸は強大な力を手にできるという覇者の首の封印のため、主人公秋月陽次郎が放浪を続ける様子を追いかけていきます。覇者の首というキーアイテムがファンタジーというか、むしろオカルトじみていて、さらに登場人物それぞれに復讐やトラウマなどの深い傷を抱えており、重めの内容となっておりますが、縦のシーンが見応えがあったのでおすすめしたいと思います、ということです。ありがとうございます。
幕末機関説いろはにほへと、
はい、
サンライズ作品なんですね。
そうなんですよ、
はい、
サンライズも時代劇とかやるんですよ。
やるんですね。
ロボットは出ない時代劇。
出ないよ。
出ない、ちゃんとした時代劇。
どっちかっていうと、さっき紹介した、大江戸ロケットみたいな、SF 時代劇みたいなのではなくて、
うん、
生っぽい感じの時代劇になってるね、作風としては。
もうすでにエモーションザベストに入ってるんですよね、この作品ね。
そうですね。
うん、公式ホームページまだ残ってるんで、覗いてたんですけれども、こう、キャラクターの絵柄っていうのかな、すごいかっこいいですよね。
こうなんかシャープで色気のある感じの絵柄ですよね。うん、小崎雄介さんがキャラクターデザインやってるんですけど、スピードグラファーとかで。
ああ、なるほどね。合うね、時代劇にね。
いけるなって感じしますね。うん、
しますします、はい。
シナリオ自体もちょっと尖った感じだったりとか、 あの途中中盤重くなる感じの話なんで、そこにも合ってんのかなって気はしましたね。
ここにも浪川さんが、
浪川さん時代劇声優ですね。
本当にね、今回収録の準備こうしながらいろいろ調べてたんですけど、浪川さんのこう出演率の高いこと高いこと、
時代劇の主役といえば浪川さんみたいな感じですかね、う
ん、最近主役かね、準主役にいるんだよね。
最近五右衛門もやってますから ね、 ね、
やってるよね、確かにね。
刀が似合う声なんてあるんですかね。
まああるのかもよ、やはり艶っぽいっていう意味ではね、
うん、うん。あとちょっと時代劇っぽく一本芯の通った感じの声っていうんですかね、
さすがリーディ
ーリーディーはちょっと
違った、
あの鬱気味なんで何とも言い難いですけど、はい、もうなんかとにかくこの作品は盾がかっこよくて、
ほう、
アクション、サンライズのアクションはやっぱり好きだなって思って見てた作品ですね。
そうね、やっぱりね、こう剣劇の部分がね、やっぱかっこいいといいですよね、
うん、
まさにアニメだからできる部分だったりもするじゃない。
そうなんですよ、うん、
時代劇の盾とはちょっと種類の違うっていうのかな。
逆に人間ができない動きみたいなのもあるじゃないですか、
うん、
どうしてもね、それっぽく見えるけどっていう、うん、そういうのを楽しめますね、すごく。
国尾さんからのコメントです、ありがとうございます。時代劇アニメということなので、陸奥延明流外伝修羅の時をおすすめしたいと思います。陸奥延明流の使い手たちが宮本武蔵や柳生十兵衛、坂本龍馬、沖田総司、土方歳三などの歴史上の剣豪と関わり合い戦うオムニバス形式の作品です。陸奥延明流は架空の古武術ですが、歴史上の事実と作中の内容を絡めることによって物語に説得力が出ていて良い作品になっています。原作は月刊少年マガジンで不定期に連載されている同名のシリーズです。アニメ化されている中では宮本武蔵編が好きですが、アニメ化されなかったアメリカ西部編がより好きです。原作のコミックでは他にも源義経編、織田信長編などあるので、再びアニメ化されることを期待したいです。修羅の時には陸奥延明流外伝とタイトルにあるように、本編となる修羅の門という漫画があります。こちらはアニメ化されていませんが、現在月刊少年マガジンで第2部が連載されています。こちらもアニメ化してほしいなと思っています、ということです。ありがとうございます。
陸奥延明流外伝修羅の時、月刊マガジンで連載されている、まあ現在も連載されている作品なわけですね。
不定期連載みたいな感じだったと思いますけど、
はい、
この修羅の時自体も元外伝ってついてるように修羅の門っていう作品から発出してて、ものすごくいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、修羅の門からも筆掛けっていうなぜかサッカーする漫画とかが発出してたりとか、私もちょっとどれがどれやらって感じだったりはするんですけど。
アニメ化されたのはこの作品だけなわけね。
そうですね、 あの特定の部だけって感じです。
あ、なるほどね。
ある種こう叙々的な感じで、時代場所別々のところにいる陸奥延明流の人の話みたいな感じですけど、
みんな無手で戦う人たちでしたっけ、
じゃなかったかな、うん、
ね、みんな素手で、こう西部劇、西部編とかもあれかな、銃相手に戦ってるってことだよね。
だと思う。あ、でもちょっとロマンあるよね、それはね。刀相手に素手で戦うって、
拳って、
刀とか銃相手でもやはり拳が最強であるみたいなのはちょっとワクワクする、
うん、
時代劇で刀使わない作品っていうのも珍しいかも、主人公が。
ああ、確かにそれはそうですね。
なんだかんだでね、刀と刀のぶつかり合いみたいな作品が多いから、
うん、
拳一本でっていうところは実に少年漫画だなと思いますね。
グオンさんからのコメントです、ありがとうございます。私の好きな時代劇アニメは2003年に放送されたピースメーカー黒金という作品です。新選組に入隊し、父親の仇を討つために強くなろうとしながらも、敵方にいる北村すずとの友情や人を殺めなければならないことに苦悩する主人公市村鉄之助の成長が魅力的なこの作品。登場人物の分かりやすいキャラクター化はあるものの、比較的史実色が強いのも面白さの一つです。新選組を取り扱った作品に多い乙女ゲームタイプとも違いますし、男性にも見やすい作品なのではないでしょうか。 私は原作からのファンなのですが、当時の原作ストックにオリジナルストーリーを加えた展開も面白く、原作が連載を休止している今、難しいかとは思いますが、ドラマ化もあったことですし、ぜひ続編もアニメで見てみたい作品です。ということです。ありがとうございます。
ピースメーカー黒金、2003年の作品です。
私この作品原作は読んでたんですけど、アニメの方は全然見れてなかったんですよね。
いわゆる新選組を舞台にした作品ですね。
そうですね。新選組作品の中でも王道な新選組に入隊した少年の話って感じですけど、
新選組のメンバーに自分がなるっていうわけじゃないってことですよね。
そうですね。あくまでその下の大使っていうんですか、
うん、
になった男の子が頑張っていく話っていう感じだったと思いますけど、はいはいはい、
ある程度こう歴史に即したような感じで話は進んでいくということですよね。じゃあ
そうですね、時系列を追いかけてる感じだったと思います。
これ僕漫画のピースメーカー黒金を買った時に一巻買って初めて読んだんですよ。
うん。
でなんかストーリーが続きから始まってるってなって、よくわかんないなってなっちゃったんで、結局アニメを見てなかったんですけどね。
少年ガンガンで連載してた時がピースメーカーっていう、新選組イブンピースメーカーっていうタイトルで、
ああそっちがなんかワンみたいな感じで、
そうそう、いろいろあって雑誌移転した時に名前が改題されてピースメーカー黒金になったんだけど、アニメの内容はその元々の方、うん、最初の方からスタートしてるようだから、
ああそっちのピースメーカーの方から始まってる、
そうそうそうそう、だから途中からなんじゃないと思って見るのやめちゃった人とか、見なかった人は最初から見て全然大丈夫なんで。
はいはいはい。ああ、じゃあ、1から始めるにしてはアニメは全然黒金ってついてても見れるんですね。
ってことみたいです。
なるほど。
どうしても原作者さんが女性だから、女の子向けなんじゃないみたいな感じで敬遠してた人も見やすい作品なんじゃないかなと思うんですよね。原作読んだ感じだと。
ほう。
男の子の話かなとは思うので。
どうしてもこう、乙女芸タイプって言ったら、いわゆる白王旗みたいな感じになっちゃいますよね。
うん、まあイケメンが周りにいっぱいいてみたいな
感じ、
ね、
っていう感じよりもそのタイプの違うこう、う
ん、もうちょっと男の子の生活の方に目線がある感じかなとは思うんで、
男の子の成長って感じなんですかね、その偉人たちを周りに配置した上での、
うん、なんかこう、うん、人を殺してるわけじゃないですか結局、新選組の皆さんは、うん、その中で殺さないでやっていくっていうものの考え方をしてるこの話だから、そういうのに興味がある人はちょっと見てみるといいかなと思いますね。
たゆたさんからのコメントです。ありがとうございます。るろうに剣心の天かける竜のひらめきを習得する話が大好きで、再放送するたびに何度も何度も見てます。雨が降りしきるくず流線を放つ彦星十郎に対し、様々な思いとやはり行きたいという気持ちが混ざり合い、叫びながら酒場刀を握る剣心、そして二人の速さに水しぶきが上がり、剣心が天かける竜のひらめきを放つ。一瞬音がなくなり、技を出し合った二人が立っていたが、ダメージを受けた彦星十郎が倒れる。ここで鳥肌がざわっと立ちます。そしてその後の彦星十郎の池田秀一さんの生きよ剣心のナレーション、ここでまたざわざわっときます。もちろんそこまでの物語はありますが、そのシーンだけでも見てほしい気持ちがあります、ということです。ありがとうございます。
いやー、やっと来ましたよ、るろうに剣心。
はい、
はい、
知ってるのが、
うん、来ないかと思ってた今回いや、これ頭に浮かぶ作品の中の多分上位3本とまでは言わないけど5本には入るんじゃないかと思ってたわけ。
いやー、そりゃそうでしょ
う、うん、だって展開長かったじゃない、やっぱり。
そうですね、オリジナル編も加えて随分長くやってましたし、うん、テレビシリーズも
含めてね、
うん、OVA も出てますしね、
ですよね、と思ったんで、ただなかなかこう皆さんこうなんていうの、マニアックなところをついてきてるなっていう感じだったので今回
ここでしか上げれないやつが多かったんじゃないですか。
そうですね、うん、
みんな見てるだろうからここは紹介しなくてもよしっていうのあるじゃないですか、
さあそこでるろうに剣心ですけれど、
まあ、明治になるのかな一応。
そうですね。
そうですね。
いやー、でも明治剣客ロマンタンというね、このサブタイはね非常に私正しいと思ってるんだけど、うん、なんかこう ちょっとハイカラな雰囲気も漂わせながら、こういうあのコメントにあるような本当にザ時代劇みたいな演出もあって、いや面白いよね。私本当ドンピシャだからさ、
ちょうどあの廃刀令とかが出た頃で、刀を持ってる武士がほぼいなくなっちゃった時代っていうのもまたロマンだよね。最後の侍っていう感じが、
ラスト侍、ああ違うか
もう刀なんか持ってる人たちっていうのは、よほどポリシーがある人しか刀持ってると捕まりますからね、
うん、
いないような時代の話っていうと、刀持って戦ってるっていうだけでももう信念が強いわけじゃない。
そうだよね。みんなこう髪型とかもさ、今に近い感じじゃん。
うん、
服もさ、そういう感じになってきて、あの逆にもうちょっと時代が前になっちゃうと、みんな刀持ってる絵がさ普通になっちゃうからさ、逆にこれぐらいの剣心しか持ってないっていう方がなんかね、持ってる感じはするんだよね。ちゃんとそれをね表現してるからかっこいいんだよな。
あと幕末のいいところは、洋装に刀っていう装いの人がちょいちょいいるところだね。
なるほど、
ロマンだね、そこは。
ロマンでしょ。斎藤はじめとかめっちゃかっこいいでしょ。
かっこいいね。
おまわりさんで抜刀すんだよ。
斎藤はじめのキャラクターがかっこよかったよね。
うん、ガトツゼロ式真似したでしょ、みんな。
したね。
私はよく傘でやってましたよ。
あの持ち方してたわ。
傘くず流線だったけどな。
あー、そう、なんか私たちの世代はその技をアニメとか原作で読んで、つい真似したくなるっていうか。
いやだって二重の極みとか練習したよね。
した。絶対石割れると思った。なんか三重の極みとか理屈上は簡単にできそうだもん。
うん、確かに。絶対無理だけどね。いや全然これもありえない世界なんだけど、いたらいいよねっていうロマンが本当ある作品だよね。いい時代劇だと思います、う
ん、こんだけ少年の心をわしづかんでった作品っていうのも、なかなか時代劇では珍しいのかな。どうなんだろう。
うーん、
なんか剣道部に入る人増えたような気はする、あれから、
うん、私の友達も同様の理由で剣道部だった。
剣士にはなれなくても、ヤヒコぐらいならワンチャンいけるんじゃねえかみたいなね。
ああ、確かに。
最終的に白羽取りの名人になってしまいましたけど、彼は。めちゃくちゃ強かったけど。
ああ、でもすごいね。
かっこいいね、うん、それ。
影響受けてるね。
映画の方がね、公開されましたし、実写の方がね、はい、うん。
そうですね。
そして原作の方も、今、ルローニ剣心キネマ版ということで連載されてるんですね。
あれ映画の漫画版みたいなやつですね。
うん。
そうです。
ジャンプスクエアの方でね。まだまだこう、今後の展開もあるんじゃないかって感じですね。やっぱりこう、愛される作品ですよね。
うん。京都編、実写してほしいな。
あ、見たいね。
波のまにまにさんからのコメントです。ありがとうございます。今回のお題である時代劇アニメと聞いて、サライヤ御用についてと思ったのですが、いや待て、40歳を過ぎて子供の頃に見て胸を熱くさせたあの作品があるじゃないかと思い直しました。その作品の名は赤胴鈴之助です。もともとは漫画やラジオドラマとして知られた作品が、フジテレビ系列で放映を開始したのが1972年。朝の時間帯で再放送を繰り返してくれたため、田舎っぺ大将とともに登校前のひとときを過ごした思い出深い作品です。特に江戸の町にあだなす鬼面刀との対決、必殺技赤胴真空斬りによる大逆転、無双の強さとくじけない心に当時の少年たちは勇気づけられたものです。剣を取っては日本一にという有名な主題歌もほがらかでいいのですが、ボーカルショップというグループが歌うエンディング、赤胴真空斬りの低音響くコーラス曲のかっこよさにしびれたのを今でも覚えています、ということです。ありがとうございます。
さあ、そして急に飛びますよ、時代が1972年。
おお、生まれてない
私もまだ何歳かなって感じですけれども、赤胴鈴之助。
はい、
もうね、イメージ的にこう昔のアニメを紹介する時の主題歌の印象なんですよ、私の中では。
ああ、懐かしのアニメ、
懐かしのアニメね、こうハイジとかとセットになってるようなノリな感じなんですけれども、うん、だからね、作品自体はもう全然覚えてないですっていうか、やってたのかな、うちの地域で、っていう感じですけど、
これうちの母親がラジオ版を聞いてたとか言ってるレベルなんで、
うん、
相当懐かしの作品ですよね。
今調べてると映画が1957年実写映画、なんか総天然色とか書いてあるんですけどね。
わあ、懐かしい響きですね。
ね、
アニメ版のキャスティングとかを見てもおおってなりますね。なんかこうさっき少年の心をわしづかみにする作品なんていう話を出しましたけど、私たちよりずっと上の世代の人がわしづかめられた作品なのかなと思いますね、これ、うん、これだけ展開してるのを見ると、
まあ、あの今回の特集でね、ここまでの作品が来るとは思わなかったので、あ、そういう意味でちゃんとこう歴史なんだなとは思いますね。そのアニメの中の歴史としてもちゃんとこう時代劇アニメっていうののこう初期の頃からある作品だなと。
うん、あとこうスポコン剣道少年が頑張る話の先駆けっていうか元祖だったりするんじゃないですかね。
そうかもしれないね、確かにね、うん、
って考えるとすごい感慨深いですね。
ですね、はい、ありがとうございました。ということでね、今日はこう一応年代に応じて少しずつ古くなって、最後に初期の頃のね、作品まで、アニメ黎明期の作品まで来たところですけれども、もう来期もねすでに時代劇アニメが、
ああそうですね、はい、虫奉行、
はい、決まっているということでね、うん、まあそれと刀語りもありますし、
はい、
やっぱりどうしてもこうね、日本のアニメである以上時代劇的なアニメは欠かさね、
あ、そうですね、常にコンスタントに時代劇ってあるんですね。あと忍者とかみんな好きですからね。
そうね、確かにね。
そう、なんか要素的にさ、あの剣道少女がいるとかそういうのはあるけど、なかなかこう舞台を時代に移し、時代をこう移してっていうのは割と限られるんだなって意外思ったかな、この特集やってみて。
うん、
まあでも欲しいよね、
うん、
マイキ欲しいよね、
マイキやっぱり欲しいですよね、
うんうん、枠の一つではありますよね、
うん、どうしてもその建物とかだったりとか、あの登場人物の歩き方一つとっても時代劇になると現代劇と違ってきちゃうから作るの大変なんだろうなっていうのはあるけど、でも見たいな、時代劇好きだし、
うんうん、また見せどころではないかしらと思いながら期待したいな、
はい、ということで、今日の特集は
時代劇アニメ特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました時代劇アニメ特集でした。いや、なかなかね、こう自分たちのおすすめっていうところまで今日は、なかなか回らなかったかなっていう感じがあったんですけど、タマさんは何なんですか？
私本当にバジリスクをおすすめしたいですね。
ほう、
こう時代劇っぽさと、
うん、
あの忍者の戦いの話なんで、特殊な能力を持ってる忍者が戦うっていうそのシチュエーションといい、
うん、
ヒロインと主人公の恋模様といい、ちょっとじわっとくる作品ですよ。とにかく作画が美しいっていうのもポイントですね。綺麗な作品ですよ。
確かにさ、今回あまり忍者が活躍する作品出てこなかったですね。
そうですね、なんかブレイブ10とか最近もありましたけど、うん、やっぱ忍者って燃えますよ。
確かにね、
うん、武士とかだってあのとんでもアニメバサラとかありますけど
あれあれバサラ来なかったね。
あれあれですっきりするから結構おすすめです。特に劇場版なんかは一本でおいってなれる感じでいいですよ。
劇場でお客さんがみんなで踊っていたと噂のバサラですけど、
あれ最後の踊りは踊りたくなるよ
それはそれで見てみたいな。お客さんも踊ってるところも含めて見てみたいな。
あれ見て確かめてほしいですね。
はい、
はい、ということですね、じゃあ玉さんのスム聞いたところで来週の特集いきましょうか。
来週の特集は絶縁のテンペスト特集です。安藤正弘監督をお迎えします。
そしてその翌週は伏せ鉄砲娘の捕物帳を特集いたします。こちらもゲストをお呼びしております。宮地正幸監督、そして脚本を担当された大河内一郎さんをお迎えしてお話たくさん伺ってきました。お楽しみに。
はい、ということで今後も盛りだくさんです。また来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
たまと、
なせひとみと、
牧田光平と、
鈴木美優でした。
そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りしました。